皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミュフィラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年11月21日にミンフイネットで発表された中国法へ私の目が回復したという内容です。それではお聞きください。中国法へ私の目が回復した。文金蓮。慈悲深い偉大なる師父こんにちは。同宗の皆様こんにちは。私は1997年に修練を始めて今年62歳になります。20年以上の修練の中で数々の大きな試練と困難を乗り越え、何度もつまずきながらも偉大なる師父と同宗の皆様の助けによって師父の正法の進程にしっかりとついてきました。今年7月のある日、私は朝起きて扉を開け外に出てみると、周りの人々の顔がコーヒー色で、しかも非常に濃い色をしていることに気づきました。それから対面にある看板を見たところ、以前は淡い青色だったのですが、今は深い青色に変わり、さらに暗くなっていました。これを見て私は驚きました。これはまるで4年前の私の左目の状態と同じではありませんか。4年前、私の左目はこんな感じで、物を見ているとどんどん暗くなり、だんだん霧がかかったように見えていきました。今左目はぼやけていて文字もはっきり見えず、大きな文字すら見えなくなっています。それでも右目はまだ使えたので、大して気にしていませんでしたが、今度は右目も物が見えづらくなり始めました。ある晩、まるで別の世界に入ってしまったような感じがしました。家の中がとても暗く見え、料理をするのも手探りでやっている状態でした。冷蔵庫を開けても真っ暗で何も見えず、インゲン豆を摘む時も、両端を手で触って確認するしかなく、虫がいるかどうかもわかりませんでした。インゲン豆は緑色ではなく灰色のように見えました。それでも数日間そのような状態で料理を続けました。私は商売をしていますが、ある日商品も見えなくなってしまいました。お客さんが作業靴を買いたいと言ってきたのですが、片足しか見つからず、もう片足が見つかりませんでした。お客さんは仕事が終わった後に取りに来ると言っていたので、私は心を落ち着けて、一つ一つの棚を手探りで探し始めました。絶対に見つけると決心し、神聖を守りながら魔のような試練を乗り越えようとしました。午後はずっと探し回り、やっと別の棚の下の段ボール箱の後ろで見つけました。その時、外で仕事をしている夫が数日ぶりに帰ってきました。私は右目がこんなに暗くなって、4年前の左目とどうして同じ状態になったのだろうと言うと、夫は驚き、病院に行った方がいいんじゃないかと言いました。私は心の中で、それでは人道に従うことになってしまう、病院に行くなんて主婦に対する裏切りではないかと思い答えませんでした。しかし、心の中では不安で、もし左目と同じように見えなくなってしまったらどうしようと考えていました。私は同宗に意見を求め、少年を発する手助けをお願いしました。以前、過去の大きな試練を乗り越えた時も、同宗が少年を発してくれたおかげで乗り越えられました。ですから私には、同宗に依存する気持ちがありました。同宗が少年を発してくれれば、心の中で安心できると思っていました。同宗は、うちに向けて探しなさいと言ったので、家に帰ってうちに向けて探しました。昨晩、同宗の家で座禅をしていた時のことです。 同週と2時間の座禅を始めましたが、私は40分ほど座ったところで、足が痛くなり、暑くなってきて、暑さに耐えられず、足を下ろしました。ベッドに倒れ込み、数分間横になりましたが、なんだかおかしいと思いました。周りの人は連行しているのに、私は横になっている。これは主婦に対しても法に対しても不敬ではないかと思い、それで私は立ち上がりました。私はまた、うちに向けて探しました。息子は結婚してから2年が経ちました。数日前にやってきて、外で働いていると言っていました。息子は1年で10万元、約200万円を稼げると言っていますが、帰省してもいつも手ぶらで、何かの祝日でも何も買ってこないので、私は少し注意しようと思いました。私たちは大きな祝日でも小さな祝日でも、また誕生日など、必ずおじいさんに何か買ってあげているのに、と言いました。すると息子は怒ってご飯も食べず、気が重い、と言いました。私は子供に、親を敬うことを教えるのは私の責任です。今日は父の日なのに、義父に何も買わないの？お金を渡さないの？もし何もしなければ、私は子供をちゃんと教育できなかったということになります。もしお金がないなら、私にはあるから貸しましょう、と言いました。その結果、次の日、息子は私に1万元、約20万円を頼んできました。彼はビジネスに投資するためにお金が足りないと言いました。私は息子が本当にビジネスをしているのだと思いました。決して無駄にお金を使っているわけではなく、息子はお金を必要としているので、私はお金を与えなければならないと思いました。もし今与えなければ、将来息子がお金持ちになったら、その時にお金を与えても受け取らないでしょう。だから今こそ与えるべきだと思いました。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。私はその時思い出しました。息子が結婚する際、他にたくさんの借金をまだ返していないこと。その中には、同州に借りた2万元、約40万円も含まれていました。私は内省しました。もしかして子供を過度に甘やかしすぎていたのではないか。子供に悪い業を作らせてしまっているのではないか。自分自身を内省してみると、子供に対する執着が強すぎるのではないか、または子供を心配しすぎる気持ちがあるのではないか。その他にも多くの人心が浮かびました。夜になって八正念をしたとき、恐れの心が湧き上がり、悪い煩悩も浮かんできました。救世力が私の頭に悪い考えを入れようとしていると感じました。その時、私は病院で手術を受けて、目にレンズを入れれば2、3日で良くなる。誰にもわからない。実際私の地元にこのようにした2人の同宗がいると考えていました。しかし、ある同宗がうまくできないなら、 それは法を破壊していることになると言ったのを思い出し、私は法を離れることなく学び続け、ダーファンに損害を与えないようにしようと決意しました。それでも頭の中でその二人の同習のことが繰り返し浮かんできて、だんだん怖くなっていき、夜体が震え出し、心が落ち着きませんでした。また一日が過ぎ、同州が私を訪れて、少年を送ってくれ、これらはすべて虚像だと言ってくれました。無視の助けに感謝しています。私は頭の中で、これらはすべて虚像だ、これらはすべて虚像だと繰り返し思いました。しかし一方では、まだその二人の同州が病院に行ったことを考え続けていました。思想は虚像に翻っても、実際には病院に行こうとは思いませんでした。夫は再び病院に行くように言ってきましたが、私はそれを拒否しました。しかし私の中で恐れの心が湧いてきました。その時夫は、毎日どう過ごしているんだ。ここ数日、白いんげんを2回煮た以外、俺に何を食べさせてくれたんだ、と彼は怒って、ベッドに横になり、こんな奴を選んだことを一生後悔する、何の得にもならないと言いました。その言葉を聞いて、私は神聖を守らなければならないと心の中で思いました。自分の情を切り離すことが大事だと理解しました。私は自分の誕生日に子供たちに帰ってきてもらわず、午前中に一人で六品の料理を作りました。ある日、リビングの床に座っていると、また悪い思考が現れました。一つの考えが浮かびました。主婦に委ねることなどできるのだろうか。私の語性が低いため、その時は左目を主婦に委ねた。右目も委ねたら、左目と同じようになったらどうしようと思いました。するとまた、これは主婦や法を信じていないということではないかという思考が浮かびました。精進用紙2の神聖を見るで主婦は試練に直面し本性を見る。こうなって円満成就し仏道真となると説かれました。私はすぐに手で太ももを叩きながら主婦に委ねますと言いました。思考が落ち着きました。主婦に委ねて病院に行かないと。その後頭の中はダーファーでいっぱいになり、ダーファーの威力を感じました。私は負けないと心の中で強く思いました。心に少年が満ちていき、目はまだ良くなっていませんでしたが、思考は安定しました。またある日、リビングの床に座っていると、心の中で私のすべての細胞は真善忍でできており、私の目も真善忍でできている。壊れるはずがないと思いました。私は笑い、そして少年を発し始めました。その後主婦の法を暗唱しました。ある日同州が市場で真相を伝え疲れていたので、私は昼はうちで食べていってくださいと言いました。しかし同州は断りました。そこで私はバイクに乗って彼を家まで送ることにしました。その時、私の目はだいぶ良くなっていましたが、太陽の光がとても眩しくて、外を見るのが怖かったので、サングラスを買ってかけました。サングラスをかけて3日か5日くらい過ごした後、目は正常に見えるようになり、今では日に日に良くなっています。慈悲深く、偉大な主婦に感謝します。この記事を書いた目的は、ダーファーを実証するためであり、私と同じような状況にある同州たちの参考になればと思っています。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、 ミウフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミウフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。